はい、こんにちは。左大臣三永です。先日、近所の公園で子供2人がスーパーマリオごっこをやってました。マリオとルイージになりきって、よし、ピーチ姫を助けに行くぞと真剣に叫んで、スーパーマリオの BGM を口ずさみながら、見えないクッパと戦っていました。私が子供の頃遊んでいたゲームが、今の子供たちにも遊ばれている。それに驚きました。30年以上も、スーパーマリオ、息の長いコンテンツだなぁと実感しました。本日は初の普通選挙について、前回の昭和の金融恐慌から続きます。昭和3年1928年2月日本初の普通選挙が実施されました。田中内閣は労働党や無産政党が票を伸ばさぬよう様々に選挙干渉を行いました。というわけで行ってみましょう。日本初の普通選挙、昭和3年1928年2月20日日本初の普通選挙が実施されました。国民が待ちに待った普通選挙、投票率は 80% を超えました。選挙期間中、田中内閣は内務大臣鈴木喜三郎により様々に選挙干渉を行います。賄賂接待は当たり前、選挙民の誘拐までやってのけ、野党や無産政党の候補者は刑事によって尾行させ、演説会やビラは安寧秩序のためといって中止させ、選挙違反と称して邪魔な候補者を片っ端から検挙しました。で、無産政党というのは労働者や小作人を代表とする政党のことです。検挙者は民政党で469件、1701人、無産政党は148件、3001人に上りました。当時労働党の候補者である大山郁夫の応援演説のため、ジャーナリスト作家の長谷川如是館が登壇しました。今夜はただの学術講演と同じことを言うんですから、まさか中止にはならんでしょうと言った瞬間、中止という声が警察官からかかり、集会は中止となりました。これで大山氏が当選するなら、黙って立ってるだけの琴平神社の石灯籠だって当選するだろうというのが長谷川如是館の残した名セリフです。内務大臣鈴木喜三郎は選挙干渉があまりに悪どかったため、選挙後責任を問われて内務大臣も辞任しました。しかしそこまでの妨害工作をやったにもかかわらず、結果は与党側にとって面白くないものになりました。与党の立憲政友会はなんとか第一党の地位を保ったものの、過半数には足らず、浜口おさち率いる立憲民政党がわずか1議席の差で第2党になりました。労働党の山本千次以下8名の無産政党議員が当選しました。315事件と416事件、田中内閣はこの選挙結果に危機感を抱きます。まずい、これ以上無産政党をのさばらせては非常にまずいのだ。そこですぐに攻撃に出ます。昭和3年1928年3月15日仏行、警察が社会主義者や労働運動家の事務所に一斉に踏み込みました。1600人に及ぶ逮捕者が出、そのうち500名が起訴されました。これを315事件と言います。大正14年1925年制定の治安維持法が実際に適用された初めての例です。検挙者に対しては特攻、特別高等警察による残虐な拷問が加えられました。拷問の様は小林多喜二の小説、1928年3月15日に生々しく描かれています。畳屋の使う太い針を体に刺す。一刺しされるたびに、彼は強烈な電気に触れたように、自分の体が句読点くらいにギュンと瞬間縮まると思った。彼は吊るされている体をくねらし、くねらし、口をギュッと食いしばり、大声で叫んだ。殺せ!殺せ!殺せ!警察医が彼の手首を握って脈拍を調べていた。首を絞められて気絶する。すぐ息を吹き返させ、1分も時間も置かずにまた窒息させ、息を吹き返させ、またそれを8回続けた。これを書いた小林多喜二自身、昭和8年1933年、特攻による拷問を暴露したことで逮捕され、築地警察署で虐殺されました。4月には治安維持法の最高刑に死刑を加える改正法を議会に提出。これは不成立に終わりましたが、6月には 緊急勅令という形で実現しました。昭和4年1929年4月16日、今度は800人余りの社会主義者が検挙されました。416事件です。この事件で日本共産党は事実上壊滅しました。大学にも追及の手は及びました。京大の川上はじめ、東大の大森義太郎、旧大の崎坂逸郎、佐々木弘夫、石浜智之、以上5人のマルクス経済学者が大学を追放されました。大正デモクラシーによって灯った民主主義の火はこうして次々と吹き消されていきます。次回、三党出兵に続きます。本日も佐大臣光永がお話しいたしました。ありがとうございます。ありがとうございました。